の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は在庫のお話をさせていただきました。
掃除が大事と、
整理整頓、
整理整頓
と、あとはやり方はそれぞれあると思うんですけども、とにかく倉庫をあまり広くしたりせずに適正在庫ですよね。
そうですね、
はい、在庫は腐るんで、
腐らせないようにということで、
は
い、
そうです、
はい、
金物だから大丈夫ってわけじゃなくて本当に腐るって思ってください。
はい、肝に銘じて、
はい
まあそれが利益につながるということですよね。
そうですね。
でもまあ在庫を管理します。そして売りかけも見直します。買いかけの方はまあまあ、
まあまあじゃないですよそこだって大事ですけど、もちろん。
そうですよね、お客様との信用ですからね、
もちろんね、
はい、まあ、そこもちゃんと見直すと、
うん、各々相手のいる話なのでね、なかなか難しい部分もありますけれども、はい、その制約のある中でも少しずつ改善していくと、はい、結構インパクトがありますんで、
まあ、運転資金が減ってくっていうと変な話ですけれども、を低く保つっていうのはそれなりに大事なことなんですね。
そうですね、はい、どうしても売上が上がれば上がるほど増えていくんですよ。
ああ、
もうこれコントロールしようっていう意思を持ってやらないと本当どんどん増えちゃうんで、
はい、とりあえずこう頑張ってここら辺を改善して、運転資金がなくなりました、やったやった、
なくなりました
はい、まあ、ないですよね。
まあそうですね、これって実はビジネスモデルって話になるんですよね。だから
商売の形というか、
そうですね、例えば売掛金をない形にする、例えばそうしたら掛け売りじゃなくて常に現金商売になるわけですよね、
はい、
例えば
その場でもいただいちゃうと、
そうそうそう、はい、同じものに対してそういうね、全く違うじゃないですか。
そうですね、なんかその場でもらうのと締めて末締めにして翌末にもらうのではお金の入ってくるスピードが違うから、先にもらった方が楽ですね。
あ、もちろんそうですけれどもね、
はい、
だからできるだけゼロに近づけていきたいっていうのもあるんだろうけれども、まあ、限界もあるでしょうね、きっと。同じものを扱っていれば。
ああ、そうですね。
うん。だから、例えば、どうしても売りかけが、こう、ボンと乗っかってしまうようなビジネスがあるんだったら、会社の中で別の売り上げの柱を立てていくとか。
ビジネスモデルの見直しにもなると。
そういうことになりますよね。
おお、まあ、そうですよね。例えば、酒屋さんで、今までウイスキーとワインばっかり扱ってきましたと。でもと。これは時代の流れに乗って第三のビールも扱っちゃおうみたいないう風になると、今までこの在庫がいっぱいあったものが回転の早い商品がこう置かれることによって、ここで売り上げがちょろちょろと出るとちょっと助かりますと。
そういうことですね。
いうことですね、
はい、
おお、ちょっと分かってきた気がしました。
そうですね、例えば通常不動産屋さん、不動産業の場合ですと、例えば土地を仕入れてくるのが先だったりするわけですよ、通常は。
そうですね、
そうすると莫大な資金がいるわけですよね。
はい、
まあ、そうではなく土地が欲しいよっていう人の仲介をするとかね。
あ、だと確かに不動産業ですけど、うん、入金のスパンですとか、うん、あと入ってくる額が違うと、
はい、これって完全にビジネスモデルとして違いますよね。
そうですね、全く違う形ですね。
はい、
面白いですね。
そうですね、
はい、
だから、ね、突き詰めて考えていくと本当にビジネスモデルって話になるんですよ。
そうか、運転資金だったり資金繰りを突き詰めてビジネスモデルに最後展開していくと。
そうですね、
だと自分がやっている今の商売の形を見直すことによって、じゃあもうちょっとこういう売り上げの立て方はできないかとか、もしくは今この商売で3つぐらいやってるけど1つ削ってもいいかなとか、こういろいろ考えて事業の先々を決めていけると。
そういうことですね、
はい、まあ、まずでも把握しないことには
始まらないので、
はい、
でやっぱりその業界の特殊な事情とかも結構ありますよね、どうしてもね。まあそこから一線を隠してまた全然違うことをやるっていうのもあるでしょうし、
はい、
いろいろ選択肢はありますよね、
はい、とりあえず手っ取り早く入金を早くしてしまえば資金繰りには困らないような気がするんで、よしと、これは入会金ビジネスだと先に例えばこうセミナー事業みたいなものを立ち上げて、入会金いくら、年会費いくら、これを30人から集める仕事を始めちゃいましょうと。やったやった、入会金が入ってきてお金に困らない、万歳にはなる。
どうですかねっていうのは、結局固定費っていう概念が必要なんですよ、そこに。
はい、
常に固定費がかかるじゃないですか。
そうですね。
固定費と変動費って覚えてます？
はい、思い出しました。
はい、あの固定費っていうのは売上がゼロでもかかるもの、はい、家賃とか人件費とかですよね、
はい、
それに対して変動費っていうのは売上原価とか広告費とかっていうものなんですけれども、この固定費の部分っていうのは必ずかかってくるわけですよ。お金先にもらいましたと、
はい、
もらって、まあ、それで固定費払いますと。で実際まだサービスですかね、サービス提供するのは後なわけですよ。
そうですね。
そうするとこのパターンだと常に売上を取り続けないとダメですよね。
あ、入会者を毎月募らないと固定費でせっかく得たお金が使われてしまうと。
そういうことですね。
ああ、そうですね、気がつきませんでした。
そうですね。ほら、ほら、前ありましたよね、うさぎのキャラクターの会社で。
はい、そうですね、駅前あたりになんかいろいろと。
そうですね、はい、そんなところがありましたね、うん、
そうですね、あちらもそうでしたし、うん、そうですね、
結構多いと思うんですよ、そういうの。あの前受けでもらえばいいのかっていう話になっちゃうんですけど、必ずしもそうではないと。
あ、なんかうまくいきそうな気がしたんですけどね。ちゃんと考えないとダメなんですね。
まあそうですね。だから例えばその入会金とかのビジネスで、それが30人ぐらいだったら自分一人で動けばいいかもしれないけども、それがじゃあ100人になりましたって言ったら、例えば外注パートナーにお願いしなきゃいけなくなったりとかっていうこともありますよね。
あ、固定費が増えるんですね。
うん、固定費も変動費も増えていく。
変動費も増えますね、
うんうん、
あ、だとせっかくいっぱいお金貯めても費用が増えたら利益は薄くなります。
そうですね。
うーん、
でそれでもこう自分ところの利益取ろうと思ったら、例えばその協力会社にちょっと無理な条件を出さざるを得なかったりとか。
ああ、でもそれはなんだか社会的な信用に関わる気がします。
そうですね、まあそれとかも適正価格に見合わないもの、
例えば2万円ぐらいの教材なのに5万円で売っちゃうとか。
そう、
ああそれは切羽詰まるとなんか人はやってしまいそうな気がしますが。
そうですよね、やっぱりどうしてもそういう発想になりがちなので、
はい、
売り上げさえ上げてればいいっていう発想だとどうしてもそういうふうになっていくと思うんですよ。
はい、まあ、運転資金だけではなくて変動費固定費も見て、ちゃんとこの商売が回っていくのかを数字で把握しましょうっていうところがとどのつまりな、
そういうことですね、
ことですかね。
そうですね、だからそれを最初の段階で把握してベストな形を取っていく、でもこれがビジネスモデルだよっていう話ですね。
はい、まあ、でもまあそこはあのまずやってみてとか、
うん、一度でも走り始めると修正って大変ですよ、やっぱり。
あ、そうですよ、
ね、だって最初の契約で契約条件これにしましょうって言って、それでやっていたのに、いやいやもうちょっとこうなりませんかっていうのは結構大変ですよ。
あ、後からお願いするのは確かに大変そうですね、
うん、
ちょっと支払いが厳しいのでとか、早めにもらえないですかねとか言いづらいですね。
そうですよね、だからやっぱりね、そんなうかつに言ったらあそこ危ないんじゃないのって話にもなりかねないですしね。あ、場合によっては
変な噂が流れるのも怖いですね、うん、限度に気をつけないと。
そうですね、まあもちろん一つ一つやっていくのは大事なんですけども、できれば最初の段階でそれ考えた上で契約するっていうのが一番いいんじゃないかと思いますよね。
なるほど、やっぱり始める前にきっちりと考えてから始めましょうと、はい、
そうですね、
いう方が。そうですよね、お客様に対してそんなことをお願いするのってあんまりいいことでもないですしね。
だから、はい、例えば絶対手形取引はしないとかっていうのを自分の中に決めとくんですよね。
やっぱ自分ですか、
はい、
最後は。
だからそういう美味しい話に見えるじゃないですか、例えば、はい、この立ち上がり体で300万受注が取れた、やった、でも手形半年って言われたらどうしますかっていう、そこでこうどっちを取るか。
半年お金入ってこないのは厳しいですね。
でも300万一気に売り上がるって言ったらちょっと心は揺れると思いますよ。
揺れますね。
だから事前に決めておいた方がいいと思います。これだけはしないとか、
はい、
これ以上の条件は飲めないとか、
はい、
っていうのは考えておいた方がいいと思いますね、交渉の段階で。
そうですね、あ、もういろいろやることがいっぱいあって大変ですね、社長さん、やっぱり。
まあ大変だから楽しいんですよ。
あ、なるほど。確かに、まあ、自分の裁量で全部決められるっていうのはいいですよね。
まあそうですよね、
うん、そこにストレスがない限り、はい、限りとか。まあそういうことでそろそろお時間ではあるのですが、
はい、
敦子先生、2月なんですね。
お、来月2月。
はい、
いよいよ2月ですねっていう話ですね。
そうですね、ということは
確定申告、
あ、来ましたね、この時期が
来ましたね。
はい、皆様書類の提出はお早めにお願いいたします。
お早めにお願いいたします。 すいません、なんかお約束みたいですけど本当にお願いします。
そうですよね、もう全国の税理士さんがこれ困ってると思います。
そうです、もうそんなに綺麗に揃ってなくてもいいです、とにかく早く持ってきてください、
はい、まずはこう到着してからっていうことですよね、
はい、もらわないとスタートが切れないので我々は。
そうですよね、まあお約束ではありましたが、はい、まあ、そんな新年のまあ新年はもうそろそろ終わってますがね、
そうですね、
はい、まあ初っ端1月のポッドキャスト運転資金ということで、皆様ビジネスモデルはご慎重にと。
そうですね、
はい、という感じで今月は締めさせていただきたいと思います。
はい、
敦子先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。